今日は世界の終わり、そして再臨ですね。はい、どう思いますか？世界の終わりと聞いて皆さんどう思いますでしょうか？ね、何を考えるか。はい、宗教っぽいなぁと昔の私は思ってたわけです。ね、昔の私は正直初めて聞いてですね、終末論とか終わりとかなんかあんまり考えたことないな、宗教っぽいなぁとすごく思ってたわけです。そしてもう一つこんな風にも思いました。思っていました。世界の終わりってなんか怖いな、ですね。なんか怖いな、嫌だな、今のままがいいな、ってね。今日、まあ、そのようなことを昔、ずっと昔ですよ、考えていたわけです。まあ、その後、いろんな学びをしてですね、まあ、今は、まあ、いろんなことをまた別のことを考えているということであります。今日はですね、まあ、聖書の示す、世界の終わりについて、考えていきます。そして、再臨について学んでいきます。はい。ただその前にですね、今まで、この世界の中で今まで、世の終わりというものを予言してきた方は、ものすごいたくさんいるんですね。世の終わり。予言してきた方。有名なだけでも90ぐらいあるんですけれども、ちょっと紹介したいと思います。はい。世の終わりを予言した人々、まあ、いろんな人がいます。昔の順々に並んでいっておりますね。で、これは、この年に滅びるよって予言をした人のあれです。名前があって、この人がこの年に世界が滅びるって予言したということですね。ですからもう本当にこの年に滅びてたら今の時代私たちいないということなんですけども、今いるのでね、ちょっと違ったなということですね。まあコロンブスさんとかも、いますし、他にもまだまだいます。ね、ニュートンさん、まあ頭のいい学者さんたちも、こういうことを、予言して考えていた人たちがいました。はい。他にも、文鮮明さんの名前がありますね。まあ、宗教的なこと、占いの的なこと、オカルト的なことでも言う人がいるわけですね。まだまだありますよ。はい、こちら。エホバの証人とか、出てきましたね。朝原昌光ですね。出てきましたね。いろんな方々が出てきます。いろんな方々が世の終わりを予言してきているわけでございます。はい、5番目。そして有名なのがあれですね。1999年のノストラダムスの大予言。とっても有名な予言がありましたね。まあ、それも、当たらなかったと。今私たち、2020年に生きてますね。はい。当たりませんでした。そして、まあ、今の時代を含めて、これからのこともですね、いろんな人たちが考えるわけです。この年に世界が終わるんだっていろんな方々が考えるけども、まあ、果たしてどうなのかということであるわけです。まあ、いろんな人たちが今まで、この世界の中で、いろんな人たちが、世の終わりについて考えて予言してきた。まあ、占いをしてみたり。宗教を信じていたり、まあ、頭のいい学者さんだったり、いろんな人たちが考えてたんですけども、まあ、ちょっと信じられないというかですね、ちょっと怪しいなっていう思いはあるわけでございます。まあ、ただですね、最近、ほんと最近ですよ、もう2000年入ってから、最近、ある人たちが、ある分野の人たちが、本当に真面目に、世界の終わりについて考えてるんです。世界の終わりが迫ってきてる。迫ってきてるんじゃないのっていうふうに考えている人たちはいるんですね。その分野が、こういう分野、人たち。はい。科学的な分野の人たち。科学、生物、まあ、いろんなですね、学者たちが、大真面目に、世界の終わりが近いんじゃないのってことを発信してきているんです。はい。これ知ってますかね、皆さん。世界終末時計というですね、時計があるのをご存知ですか？聞いたことありますかね。これはとある、団体がですね、機関が、出しているものなんですけれども、まあ、この時計の半分のあのマークは、その世界終末時計のロゴなんですけども、人類滅亡、世の終わりを午前0時、12時ぴったりに見立てて、それまであと何分ですよってのを教えてくださるシンボルになっていると。まあ、これはですね、私たちのこの世界が、このまま行ったら、もうすぐ、滅びてしまいますよっていう警告を示すために作っているものであるんですけれども、まあ、ちょっといろいろとこのことについて調べてみました。はい。で、この、世界終末時計をですね、管理、そして発表している人たちはこういう人たち。核技術や気候科学に学識の深い専門家や科学者で構成されている。ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティストの科学。安全保障理事会が担当しているということですね。とっても頭のいい専門家たち、そして科学者たちが考えていると。はい、そして、会議を開くそうです。年に2回開かれる会議で 世界の出来事、世界中で起こるいろんな出来事について話し合って、必要に応じて時計の針を動かすんです。ですから、今は平和だとか言ってちょっと戻したりですね。今ちょっと危ないんじゃないってちょっと進めたり。あと少しでもっていうことをやっていくんですけども、まあこれがですね、調べたら1947年から続いているそうなんです。まあいろんなことをですね、調べて、そのなんかあるごとに動かしたり、ちょっと緩めたりってことを繰り返している。で、2018年、2019年、去年まではですね、何分だったかご存知ですか？残り何分？去年までは残り2分だったんです。世界が終わるまで残り2分ですよと。もうこれぐらいですよっていう発表が去年まであった。でもですね、今年に入って、さらに大きなニュースが出たんですね、この時計に関して。それがこちら。今年に入って、はい。残り100秒。という発表がなされた。終末時計の残り100秒にする。これは今までの終末時計の歴史の中で一番短いと。もうすぐらいあってですね、この細かい英語の書いてるものがですね、今までこの時に、こういう理由で、何分になったってあれなんですけども、100秒が一番短い。もう一番短いですね。で、調べたらその理由について書いてました。こんな風に書いてました。理由ですね。今の核、ちょっと小さすぎて読めないんですけども、核の関係の軍事関係のことで、ちょっと危ないんじゃないか、この世界危ないんじゃないのかってこととですね、また国と国との対立、そして軍事関係ですね、軍の関係の問題、そして気候変動に関する各国の関心の薄さが問題になってるんじゃないのか、このまま行くと大変だから短くしようって短くしたんです。はい。これ見てあれと思いませんか？思いますね。あれとね。あれ？コロナウイルスのこと書いてないなと思うと思うんですけども、実はこの100秒が発表されたのが1月24日なんです。2020年の1月24日で、まだコロナウイルスがそんなに流行ってない、大きく流行ってない時だったんですね。で、もしかしたらですよ、この後また会議が開かれて、次、針を動かす時は、もしかしたらもっと短くなってるかもしれない。わかりません。これわからないんですけども、まあ、それぐらい今、世界は大変なことになってるよってですね、科学者、専門家たちは発表しているんです。なんとかしないとまずいよって発表しているんですね。どう思いますか？何も思わない。わかりませんけども。はい。私が小学生の時ですね。小学生の時、授業で習いました。今この世界はいろんな問題があるんだよ。地球温暖化があったり、国と国が戦争したり、国際問題があったり大変なんだよって習ったんですね。そう聞いた時僕は、あ、世界では、こんなことがあるんだ、ぐらいしか思ってなかったんです。テストで覚えるために、書くために覚えていたぐらいなんですね。まあ、あんま関係ないよね、自分には。平和だし、問題ないよね、と思っていたんですが、ただですね、ある時に、ハッとさせられる出来事があったんです。ハッですね。え、もしかして今ちょっと、世界やばいんじゃない、まずいんじゃないと思ってしまった出来事があったんです。それがこれ。はい。2011年の3月11日、東日本大震災ですね。大きな地震があったとき、僕当時高校1年生でした。高校1年生。広島の三陸高校にいました。で、全国から同級生が来てるんです。もう、北海道から、沖縄から全国から来てる。で、ちょうど3月11日ということで、帰省の直前だったんです。もうあと数日家に帰るって時ですね。時に僕は鹿児島に帰るから特に問題ないんですけども、関東とか東北に帰る同級生たちに、あ、大変らしいな、頑張れよ、また会おうねと言って別れたのを覚えてるんですね。はい。この時僕はですね、あれちょっと今まで聞いたことないな、こんなの。ですね。世界大変なことになってるのかなと思ったんです。と同時に高校生だったらですね、さすがにもう聖書のことを勉強してよく分かってきつつある時だったので、一つの聖書の言葉を思い浮かべたわけですね。それがこちら。マタイ24章です。マタイ24章。弟子たちがイエス様に聞いた。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか？またあなたが来られて、世の終わる時には、どんな印があるんですか？ね。弟子たちがイエス様に聞いたって記録が残ってます。そしてイエス様は、こう答えたってですね、その後ずらーっと並んでるリストがあります。それがこちら。ね。世の終わりにどんなことが起こるんですか？その印は何ですか？イエス様答えた。人を惑わす者が現れますよ。救い主と名乗る偽者が現れますよ。戦争や騒ぎのニュースを聞きますよ。内乱や国と国の争いが絶えませんよ。ね、飢饉や地震が起こります。神を信じる者の迫害が始まります。 つまずきや裏切りや憎み合いがあります。偽預言者が人を惑わしますよ。何よりも不法がはびこって人たちの愛が冷えていくんですよ。イエス様、こんな風に答えた。私、地震があった時にこのことを思い出したんです。はっですね。地震って書いてる。飢饉って書いてる。はい。戦争とかですね、貧困、事件、飢餓、愛が冷える出来事がたくさん今あるんですね、世の中に。そして、自然災害、地震、津波、火事、疫病、まあ、いろんな問題が起こってきてる。出てきてる。で、この時、高校生の時にも、ちょっと感じたんで、薄々感じたんですね。まずいかもしれないって感じた。でも、それからもう10年が経って、今ならもっとはっきりとですね、わかる。イエス様の言ってることがわかるようになったんです。もっといろんなことが起こってるなって思うことが、感じることができるようになった。イエス様はですね、その印がこういうことが起こるよっていうことを語った後に、こんなことを言いました。こんなこと。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方は、これらすべてのことを見たなら、人の子、イエス・キリストが戸口に近づいていると悟りなさい。ですね。イエス様は語ったんです。葉っぱが伸びてくると、青くなってくると、夏が近づいたなってことがわかるわけです。セミが鳴くとわかるわけですね。いろんな印がある。それと同じように、すべての印、イエス様が語ったこれらすべての印を見た後、これらのですね、これらの印を見た後に、悟りなさい。悟りなさい。人の子、イエス・キリストが、戸口に近づいてる。戸口に近づいてるよ。悟りなさいよ、と、イエス様は語られたんです。これが、この戸口に近づいてきて、やってくるのが、再臨。イエス様の再臨。聖書に2500回も約束されている、イエス様の再臨の出来事であるわけです。はい。聖書にはですね、イエス様が2回来るって書かれてるんです。2回来る。1回目は、初臨と呼びます。難しい言葉ですね。2回目は、再臨と、再び来る、望むって書いて、再臨と呼びます。1度目ですね、皆さんご存知。1度目、最初来た時は、なんで来たかというと、私たち人間が罪を犯してしまった。神様にノーと言ってしまった。そのために、いろんな悪いことが入ってきたんですけども、神様は助け主を送りますよ、彼を送りますよと約束してくださった。そして、その彼のことについてですね、聖書、旧約聖書に332箇所も記して、こういう方が来るからみんな待っててねと約束して約束して、その言葉通りに、はい、ね、言葉通りにイエス様がやってきた。馬小屋で生まれてやってきた。神様であったのに人の姿になってやって来られた。なるんです。これが一度目の初臨。ですね。では二度目。二度目ですよ。二回目はどのように来られるのか。再臨はどのように来られるのかということ。聖書にどう書いてあるのかということですね。見ていきたいなと思います。はい。たくさん、いろんな箇所にですね、再臨のこと書いてるんですけども、まあ、今日は第一テサロニケ4章の言葉を読んでみたいと思います。ちょっと長いですけど、頑張って読みますよ。いいですか？頑張って読みます。兄弟たち。眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように、嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと、私たちは信じています。神は同じように、イエスを信じて眠りについた人たちをも、イエスと一緒に導き出してくださいます。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが、眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち、合図の号令がかかり、大天使と主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして、私たちはいつまでも主と共にいるようになります。はい。こう書いてあるんです。わかった人。わからなかった人。はい。絵にします。絵にしています。はい。ね、こんな感じ。空の上から、ね。なんか、どんどん近づいてきます。どんどん近づいてきます。合図の号令がかかります。合図の号令がかかって、はい。ね、ドン、バーッとですね。イエス様がやってくる。大勢の天使を引き連れてやってくる。書いてあるんです。イエス様、一回目来られた時は、静かに馬小屋の中で生まれたんですけど、二回目は、堂々と。 天の姿で、大きな姿でやってくる。これが、はい、キリストの、再臨であるわけですね。はい。キリストの再臨。はい。イエス様の再臨であるわけです。で、これは、すべての人がそれを見る。面白いことが聖書に書いてあるわけです。どうやってみんな見ることができるのか、わかりませんけども、すべての人が、迫力あるイエス様を見ますよ、ということ。そして、再臨が起きた時に、あることが起こりますよ。ね。あることが起こります。それは、これですね。はい。見えますか？お墓の中から死んだ人が蘇る。イエス様が来た時に死んだ人が蘇る。昨日考えました。ね、昨日考えました。死は眠りだって考えました。みんな寝てる。死んでる時寝てる。でもイエス様が来られた時にみんな起こされる。ね。はい。何が起こるかというと、イエス様が来られた時に会いたかったあの人と再会することができるということです。はい。アメリカの兵隊さんがいますね。家族と離れて、激しいところで働いてるわけです。任務についてるわけです。無事に任務が終わって、無事に家に帰ってくることができたとき、ね。家族との再会があるわけですね。会いたかった。ね。会いたかったよってね。元気だった。何してたの？こういった再会が、アメリカの兵隊さんたちしてると思うんですけども、再臨のときにはですよ。再臨のときには、それが起こる。死によって離れ離れになっていた人、会いたかったあの人と、また会うことができる、再会することができる。はい、そして、イエス様、天使たちと一緒に、蘇った人たちと一緒に、ね、イエス様の住む天に登っていきます。このようにして登っていく。はい。ね。このようにして、私たちはいつまでも主イエスと共にいることになります。聖書に書いてあるわけです。はい。これが大まかなですよ。とっても大まかなイエス・キリストの再臨でありました。はい。このイエス様の再臨を見て、聞いて、読んで、どう思いましたか皆さん。どう思いましたか？なるほど、なるほど。いいですね、と思いますかね。まあ、二つの意見が出てくると思います。イエス様の再臨のことを聞いて、二つの意見。はい。怪しいなぁ。ちょっと怪しいなぁ。信じられないなぁ。考えられないなぁ。っていう意見と、信じます。イエス様の再臨信じますという意見が二つあると思う、出てくるわけですね。当然どっちの意見も出てくると思うわけです。僕はちなみに信じているわけですね。そして皆さんにも信じてほしいと思っているわけです。少しですね、再臨について、まあ、考えることのできる、信じることのできるようなヒントをですね、考えてみたいなと思います。はい。ヒント1。イエス様が初めて地球に来られたとき、一番最初来られた書類の時に、イエス様が来るよ、彼が来るよって書いてあった箇所が、聖書に332箇所あるって話を何回もしてきました。そうですね。では、イエス様の再臨、イエス様がもう一回来られるよ、聖書に何箇所書いてあるか。何箇所書いてあるか。ちょっとさっき言ったんですけども、ね。こちら、2500箇所も書いてるんです。2500箇所。すごいですよね。書類の時の何倍の量でイエス様の再臨について触れてあるんです。はい。信じますか？信じませんか？聖書に書いてあること、どう思いますでしょうかね。また別の話をしたいと思います。別の話。神様の正義の話をします。こんな聖書の言葉が書いてあります。私は正しいことを行われます。あなた方を苦しめている者には苦しみをもって報い、また苦しみを受けているあなた方には私たちと共に休息をもって報いてくださるのです。こんな聖句があるわけですね。神様はとっても正しいお方。聖なる正義のお方であるわけです。正しいことを行うって書いてるんですね。はい。正義とは何でしょう？正しいことって何でしょうかね？私たちの周りにはいろんな戦いがあります。どこに行っても戦い。国と国が戦ったり、人と人、プライドとプライドが戦ったりしてるわけです。それは、どっちの人たちも正義を振りかざしてるんですね。正義の旗振ってる。自分が正しいんだ。いや、俺が正しいんだ。やり合ってる。だから問題が起こる。ね。自分の正義。みんなそれぞれ、自分の考え方、自分の主張、自分の正しいと思う正義があるんです。それぞれ持ってる。はい。この正義について研究した方がいます。哲学者のジョン・ロールズさん。人生を生涯をかけて、 正義について研究した方。彼は考えたんです。みんないろんな正義を持ってる。いろんな正しい思いを持ってる。でも、すべての人に当てはまる正義って何なのかなって考えた。一生懸命研究した。そして、一つの答えを導き出したんです。これだ、これだ。真の正義とは、最も不遇な人々のためになるか、どうかだ。こんな風に導き出したんです。どう思いますか、皆さん。神様は、どんな方でしょうか。はい。読みます。いつまであなたたちは不正に裁き、神に逆らう者の味方をするのか。弱者や孤児のために裁きを行い、苦しむ人、乏しい人の正しさを認めよ。弱い人、貧しい人を救い、神に逆らう者の手から助け出せ。神様のことが書いてあるわけです。神様はどんな方か。世界で最も苦しんだ人、最も涙を流した人、弱い立場に置かれた人、病に耐えてきた人々、愛に生きようと頑張ってきた人、ね、不条理に耐え忍んできた人たち、不公平に苦しんできた人、正直に生きようとしてきた人たちを、みんなの苦しみ、悲しみを救うために、その弱い人たちのために、神様は正義を実行される。イエス様の再臨というのは、こういう人たちのためにあるんだ、ということだと思います。はい。この世界は罪の世の中ですね。いつもどこかで、いつもどこかでいろんなことが起こるわけです。悲しいこと、苦しいこと、起こるわけですね。今もどこかで正義の旗を誰かが振って、対立して、ぶつかっている、戦いが起こっているわけです。平和だと思っている日本でもあるわけですね。こんなことはたくさんあるわけです。たくさんあるわけですね。はい。苦しいことや悲しいこと。え？なんでこんな思うことがあるわけです。人は自分勝手で、どんどん自然が破壊されていってしまってるわけですね。神様の正義っていうのは、この世界で苦しんでいる人、これらの人たち、いろんな悲しみを背負っているこれらの人たちのために用いられるということです。イエス様の再臨は、これらの人々のために、人々の救いのために行われるということであるかなと思います。はい。神様は再臨によって一度この罪だらけの汚い世界を掃除して綺麗な状態に戻してくれる。戻してくれる。これがイエス・キリストの再臨ですよと。この時、イエス・キリストの再臨が行われた時、何が起こるかと、どんなことが起こるかと。ね。はい。こんなことが起こるんです。悲しみ、涙、苦しみ、戦い、そして罪がなくなるんです。何にもなくなる。ね、この時、天国はどうなってるか。そこに住む者のうちには、私は病気だというものがない。いろんな苦しみ、病があるけどない。そしてこう書いてある。泣く声、叫ぶ声は、再びその中に響くことがない。神が人と共に住んでくださる。涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。と書いてある。こういう世界に、住んでみたいと思いませんでしょうかね。私は思うんですけどもね。住んでみたいと思う。最後にですよ。とっても大切なことを、お話ししたいと思います。再臨とってもいいね。こんな素晴らしい救いがあるんだね。いいね、信じる。信じてみる。じゃあ、次。ね。次の質問。はい。再臨っていつ来るんですか？その救ってくれる罪を全部、悲しみをなく取り去ってくださる。再臨はいつ来るんですか？ですね。聖書にはこんな風に書いてあるんです。こんな風に。その日その時は誰も知らない。誰も知らない。ただ父だけが知っておられるんですよ。と。天の神様しかわからない。私たちにはわからない。もしですね、この地上において、この日が再臨だ。この日が世の終わりだと決める人がいたら怪しいってことです。神様しか知らない。でも、前半で考えました。神様はちゃんと印、ヒントをくださっているんです。はい、それがこれですね。これらのことを見たら、これらのことがどんどん行われてきて、もうまずいなと思うようになったら、ね、その印が与えられている。そしたらもう、はい、再臨が近い、もうすぐ来るよっていう証拠ですよ、ということを教えてくださって。そして神様は、再臨が近づいているから、備えなさいと。一人一人が神様に思いを向けて備えなさいと 言ってくださるんですね。お祈りをして、心の戸を開けて、個人的にイエス様を迎え入れなさいと、お願いしているわけです。本日最後の聖書の言葉。はい。聖書の言葉です。ヨハネの黙示録の22章20節21節。この聖書の一番最後に出てくる言葉です。一番最後に出てくる言葉。お読みいたします。以上、すべてを明かしする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みが、すべてのものと共にありますように。一番最後の聖書の言葉です。すぐにイエス様が来られる。だから信じて、お祈りして、待っててください。待っててほしいです。と、私たちに呼びかけられている。そのように、聖書は締めくくられているんです。神様は、すべての人を救いたい。だから信じてほしい。と呼びかけて。もしですね、今日のお話を聞いて、少しでもです。ほんのちょっとでも、あ、そうかもしれないな。世界はちょっと大変なことになってるな。もしかしたら本当に再臨が来るのかもなと、少しでも思った方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、もっと深く、個人的に聖書の学びをしていきたいなと、いけたらなと思っております。アンケートもありますので、そこから記入していただいて、で、聖書の学びを、もっと一緒にですね、していけたいなと思います。ぜひですね、もっともっと神様が与えてくださっている大切なこと、私たちに必要なことをさらに知ることができるように、ぜひ個人的にもお祈りして探ってみていただけたらと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。